それでは安息の主と題して鈴木光牧師から主のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書を順に読んでいますけれども、今日のところから、いよいよ、ユダヤ人の指導者の人たち、リーダーの人たちがイエス様に、まあ、なんていうんですかね、攻撃を仕掛けてくるというか、攻めてくるっていう、まあ、そういうところが始まってくるところになっています。で、今日はその中でもテーマが安息日ということですね。始まりが安息日を守るっていう、この旧約聖書の教えについて、まあ、攻撃が始まるっていうんですかね、まあ、それをテーマに、リーダー、その指導者の人たちがイエス様に、まあ、攻撃してくる、まあ、そういうところになってきます。で、最初の1節2節を、読んでみたいと思います。その様子が書いてありますので、まずそこを読んでみましょう。開いている方で結構ですので、また12章1節2節、読んでみてください。いきます。せーの。その頃、安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。はい、こう書いてあります。まあ、安息日って繰り返し出てきますけれども、安息日がテーマなんですね。まあ、そもそも安息日っていうのは一体何でしょうかということですけれども、まあ、一番最初にその由来が出てくるのは創世記のところですね。神様が光あれって言って、この世界が作られ生まれ始めていくわけですけれども、6日間かけて神様はこの世界を作るわけですね。で、7日目に休まれたって、まあ、そういうふうに書いてあります。まあ、これが一つの由来だっていうことができると思いますし、もう一つはその安息日の制定ですね、規定をされたのは、一番大きいのはやっぱり十戒というところになると思います。モーセがエジプトの奴隷になってたところからイスラエルの人たちを率いて脱出をしました。で、約束の土地に向かっていく途中で、山の上でですね、このことを私に従うために守りなさいって言って教えられた教えがありますね。その中でも中心的な10個の教えが10回言いますけれども、そのうちの一つが安息日を守る。安息日を守りなさいって。これを聖別しなさいということ。まあ、このことが語られています。聖別っていうのは神様のために取り分けるということですね。ですから7日に1日神様専用として取り分けなさいって。そしてその日は神様を礼拝する日にしなさい。まあ、これが安息日ですね。もう一回言いますけれども、安息日はそもそも、7日に1回仕事をちゃんと休む。そしてその日は神様にお捧げする、礼拝する日にするということ。まあ、このことが語られています。で、まあ、今読んでもらった1節2節のところでは、その安息日のことでユダヤの指導者の人たちがイエス様に突っかかってきたわけですね。何かというと、お弟子さんたちが麦の方をつまんで食べてた。お腹減ってたんでしょうね。食べてたって言うんです。で、面白いのはですね、この麦の方をつまむことについても、旧約聖書にちゃんと書いてあるんです。そして、つまむのは OK。これはね、立法違反じゃないんです。ちゃんと書いてます。つまんでもいいって書いてある。ただ、釜を入れちゃダメって。まあ、それ泥棒になりますからね。人んちの畑でも釜入れちゃったら、それ泥棒ですけども、まあ、貧しい人とか、お腹減ってる人のために、それはいいよって書いてあるんです。だから、つまんだことを責めてるんじゃない。じゃあ何かっていうと、安息日なんですね。その日安息日だったから、それ麦つまんで食べるのは仕事でしょって言ったわけですね。仕事してるから、はい、違反っていうふうに、この人たちは言ったということなんです。でもですね、別に、どこからどこまで仕事っていうふうに、聖書の中で定められているわけではない。そもそも、麦の方摘んだから、それ仕事って、私たちは思いますけれども、でもやっぱり人間ってそういうとこあるなと思いますけれども、もっとなんか決まってないとこは白黒はっきりしたいって思いがあったんでしょうね。当時の指導者の人たちはもっと細かいところまで詰めていったわけです。別に聖書書いてあるわけじゃないけど、こう例えばね、何キロ以上移動したらそれは旅になるのでダメとかね、まあ、そういう細かいルールを作っていったわけです。で、麦を摘んでるのはそれは安息日だから違反でしょって彼らは言ったということなんです。さあ、それに対してイエス様は何と答えたでしょうか。では、 やっとここから本題みたいな感じですけども、3節から6節を読んでみたいと思います。ちょっと長いですけどね、3節から6節を読んでイエス様の応答を見てみましょう。いきます、せーの。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。はい、こう書いてあります。ちょっと長かったですけども、簡単に言いますと、旧約聖書に書いてあることを例に挙げて違うでしょというふうに反論しているということですね。イエス様がそれに答えているということです。2つの旧約聖書の出来事を言っているんですね。一つはダビデっていう有名な王様がいた。サウルっていう、そのまあ王様になる前にね、そのサウルっていう王様から追われてたんですよね。でその時にある祭司の家のところに行って、でそこの備えのパンをお腹減ったから何とか分けてくれませんかって、私と部下たちに分けてくれませんかって、その整列したものしかないですけどって、それでいいのでお願いしますって言ってもらったっていう話ね。まあ、これが一つあるでしょうって、例えば例として。でもう一つは、その神殿でね、その働きをする祭司に関しては安息日の規定を、まあ、外れるということですね。まあ、それも論理的によく分かりますよね。だって私今日安息日だからメッセージしませんって言ったら日曜日が成り立たないじゃないですか、この礼拝自体がね。まあ、それと同じことを、書いてあるわけです。まあ、そういうことを挙げて違うでしょっていうふうに言ったんです。でもですね、もっと重要なのは、その中でも一番大事なところはですね、6節のところですね。言っておくが、今読んだ最後のところ、言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。彼らの言ってることずれてるって話はするんですけども、要は最終的にポイントはですね、ここですね。神殿よりも偉大なものがここにある。最終的に言いたいのはこれなんです。ここにある偉大なものって何でしょうか。答えをはっきり言えば、イエス様ですね。イエス様です。イエス様が神殿よりも偉大なものなんですね。じゃあその真意は何でしょうか。今度は8節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます。8節、せーの。人の子は安息日の主なのである。はい、こう書いてあります。人の子、イエス様は安息日の主なんだって、こういうふうにイエス様は言っています。つまりですね、安息日、これいろんな解釈あるんですけれども、まあ、一番そのままストレートに受け取ればということですけど、イエス様は安息日を制定した主ご自身だということを言ってるわけですね。だからここに神殿より偉大なものがあるって、そういうふうに言っているわけです。最初に言いましたけれども、安息日の由来は創世記のところにあります。神様が光あれって言ってこの世界生まれた。そしてどんどんできていって6日間すべて作られた後で7日目は休みましたって、その世界を作った、私たちの知ってるこの全部作った主が人となられたのがイエス様ですよね。そのことをイエス様はここで言ってるわけですね。人の子は、私は安息日の主なのである。あるいはこの安息日を定めたのは誰ですか。十戒をモーセに与えたのは誰ですか。もちろん神様ですよね。神様がモーセに十戒を与えた、旧約聖書を与えた。そしてその十戒を与えたのは誰ですか。神様ですけれども、その神が人となられたのがイエス様だということですよね。まあ、つまりこの安息日の主に安息日の説教をこのリーダーの人たちはしたということを言ってるわけです。それが変だよねということをイエス様は言ってるんですよね。私がこの安息日の定めた主である、私がこの世界を作られた時最初に安息をした主である、私がそれだって。ところがこの人たちは、安息日はこうだよって、何言ってんの、麦食べちゃダメでしょって言ってきた。まあ、これがどんなにコミカルでね、変な話かって、バカバカしい話かっていうのは私たちはわかるわけですね。まあ、そのようにイエス様は言っておられるわけです。さあ、今日最初のポイントは、イエス様は安息日の主だということです。安息された主、世界を作って安息された主であり、また安息日を制定した主なんだ。 まあ、このことを最初に覚えたいと思います。イエス様は安息日をも作られた主なんですよ、まあ、このことを最初に覚えましょう。さあではですね、その上で、じゃあ安息日って何ですかっていうことを改めて見ていきますが、今日は特に中心的に見たいのが7節になります。じゃあ7節開いている方は一緒に読んでいきたいと思います。いいですか、いきます。7節です。せーの。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。はい、こう書いてあります。ここではこのイエス様をこう攻めてきた、指導者の人たちの誤解の根本的な部分、もう本質的な誤解の部分が語られています。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないってこう書いてあります。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。実はですね、このマタイの福音書ではこれ2回目なんです、出てくるのが。9章の方、これ開けなくていいですよ、9章の方でも一度この話は出てくるんですね。憐れみであって生贄ではないっていうのが出てきます。どういう場面かっていうと、この福音書を書いているマタイさんが弟子になるところですね。マタイさんはもともと罪人っていうか徴税人だったんです。で、徴税人っていうのはもう誰がどう見ても罪人みたいな感じで見られてた人たちですね。なんでかっていうと大体の人がちょろまかしてたから。で、ちょろまかしてたし、そもそもその税金を納める相手がローマ帝国だったので、もうみんな嫌いっていう、もうみんな嫌いな、もうすごい嫌われ者の罪人っていうのは徴税人だった。ですから、マタイさんは自他共に認める罪人みたいな感じだったわけですね。でも、イエス様はそういう人たちとよく一緒にいた。悪い付き合いをしていたって意味じゃないですよ。その人たちとも一緒に食事の席に着いたりしていた。だから、その時もパリサイ派の人って、ユダヤの指導者の人が難癖っていうかね、言ってきたわけですよね。なんでそんな一緒にいるのって、おかしいんじゃないのっていうふうに言ってきた。その時にイエス様が答えたのは、私は正しい人ではなくて罪人を招くために来たんだって言うんですよね。そして私が 神様を求めるのは憐れみであって生贄ではないんだって、まあ、このことを言うわけです。生贄というのは神様の裁きが下るところです。言い方変えれば、神様の怒りが注がれるのが生贄ですね。一方で、憐れみとは何でしょうか。ちょうどね、おすごいなと思いますけど、今日はちょうど子供のメッセージも出てきましたけれども、許すことですね。相手の痛みをそのまま自分のものとして受け取って許すことなんですね。イエス様の十字架、イエス様の目的っていうのは、まさにそこだったですね。私たちの本来受けるべき裁き。私たちどうしたって絶対悪いとこある。でも神様の目にはそれはほっとくことはできない。その痛みを、その罪の裁きをイエス様が代わりに受けられた。許すことが目的だったわけですよね。神様が求めるのは怒りを注ぐことではなくて許すことだということですね。まあ、このことは一番のポイントです。一方で、このファリサイ派の人とか指導者の人たちは、今日の14節見るとね、結局こう言いまかされた後で、どうやってイエス様を殺そうかと相談したって書いてありますから、まあ、むしろ命を与えるというよりも、命を奪う方に動くようになってしまってるっていうことです。さあ、もうちょっと詳しく話すために、今度はですね、この生贄と憐れみの話のところの元になっている旧約聖書の箇所を開いてみたいと思うんです。1409ページ、新共同訳聖書だと1409ページのホセア書6章6節というところ、ご一緒に開いてみたいと思います。旧約聖書、新共同訳聖書だと1409ページ、1409ページのホセア書の6章6節を、開ける方はどうぞ開いて見てみてください。1409ページ一番最後のところです。ホセア書の6章6節、ページまたがりますが、ご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。はい、このように書いてあります。神様が求めているのは生贄ではなくて許す愛なんだということがここで語られているわけですね。 もちろんこの生贄を捧げるっていう礼拝の儀式も旧約聖書定められています。これを定めたのも確かに神様ですね。でもそれはなぜかって言えば、私たちに罪があるっていうことを自覚させるためですね。私たちはそのまま神様から離れていったならば滅んでしまうような存在なんだよ。それを動物を捧げることを通してはっきりと、あ、これは私たちの命に関わることなんだって、滅びと救いとその天秤にかかるようなことなんだって、それを身をもってこう実感するためにあるわけですよね。でも神様は別にそれ自体が欲しいんじゃない、別に牛なんか欲しくない、欲しくはないとは言わないけども、別に牛捧げられたからって別に神様は得するわけじゃないんですよ。だすごい牛が好きで好きでたまんないからね、だから欲しいっていうことを神様は言ったわけじゃなくて、一番の目的はだから分かってほしいって、そして許しを得るって、だから生贄ではなくて愛を私は求めているんだっていうふうに言ってるわけですね。もちろん誤解してはいけませんよ。律法はとっても大事なものです。教えていることをそれを、まあ、だからっていいんだって、まあ、どうせ許されるんでしょう、構わないよねって、他のこと別にやったらいいじゃんっていうふうにはならないですけれども、でも本当は滅んでしまうような私たちの罪を教えて、そしてそれを許すイエス様のことを教えてくれるわけですよね。このゴールまでをセットで私たちが受け取っていくということがとっても大事なことです。私たちはですね、この聖書を読んでいく中で、両面があるっていうことを気づいていくわけですね。一つはこの道徳なのかっていうことですよね。聖書を読んでいくと、何々しなさいって書いてある、何々してはならないって書いてある、あ、そうか、これは生き方のねルールであって道徳のことなのかなって、聖書を教えてるのはそうなのかなって思うかもしれない。でも一方でそれだけじゃないんですよね。新約聖書を読んでいくと、あるいは旧約聖書の中にもそれ十分現れている。イエス様がその守れない私たちのために十字架にかかって許してくださった、これは許す愛の話だって、両面あるということですね。でこれどっちかだけですかって言ったら、そうじゃなくて両方つながっている問題なんですよね。私たちは確かに裁かれてしまう、確かに私たちこのまま天国行ってね、このいろいろ不完全というか欠けたものたくさんあるものばっかり天国集まったら結局みんな同じじゃないですかこのまま上に行ったみたいな感じになっちゃうじゃないですか。それ天国って言われても、そこで永遠って言われたら結構きついぞって私たちはなっちゃうわけですよね。でもイエス様はちゃんとその悪いところは全部受けてくださった、そして完全なもの、聖なるものにされて私たちは天国に入るんだって、まあ、そう言われてるわけですよね。そこにセットであるわけです。で例えばこうクリスチャンの中でもそのどっちかだけ強い人っていうのがありますね。これやっぱり注意しなければいけないところがあると思います。ものすごく罪意識が強い人がいます。いいんですよ、それ自体はとても大事なことだと思うんですけども、でもたまに先生私どうしても許されてないように思うんですよねっていう人がいます。それは誤りです。なぜかっていうと、神はその一人をお与えになったほどによう愛されたっていうじゃないですか。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだっていうじゃないですか。それ神様が約束していることですよ。神様がなさったことです。私たちが許されてないんじゃないかなって思うかどうかなんて関係ない。神様が許すって決めたことを、どうしてあなたは自分の感情で違うかもって決められるのって。そんなにあなたは神様が偉いのって、そういうことですよ。神様が決めたものだから私たちは許されるって、そのことを確認しなきゃいけない。これ大事なことですね。まあ、一方でですね、逆の場合だから罪意識が強い、愛され意識だけがやたら強い人もたまにいたりしますね。まあ、どっちかといえばこっちの方がまだいいんですけれども、でも そっちだけあって私罪意識はゼロですという人いたら、それはそれで問題なのでちょっと良くないんですよね。どっちも大事だということですね。ちゃんと私たちの姿を見るということ。でも同時にその私たちを全く許してくださって永遠の命にふさわしいものとしてくださった方を信じるということ。この両方を私たちは受け取っていきたいと思います。ちょっと長くなっちゃいましたけれども、じゃあこの律法というのは安息日も含めてですけれども、この聖書の教えっていうのは一体何なんですかって、何のためにあるんですか。それは守らなければ滅びるっていうことをただ伝えたいんじゃないんです。そこで立ち止まってはいけないんです。そうなんだけど、そんな私たちを イエス様は許してくださったんだというところまでセットで私たちは受け取るということが大事だということです。私たちの悔い改めと救いはいつもセット、このことをちゃんとセットとして受け取っていきたいと思います。どっちかだけじゃなくてね、ちゃんと一緒に受け取っていきたいと思います。さあ、マタイの福音書戻りましょう。ちょっと行き来しちゃってすいませんけれども、マタイの12章に戻ってきて、もう一度、7節を読みたいと思います。新約聖書の21ページの方にもう一度戻ってきましょう。はい、マタイ12章の7節をもう一度読んでみたいと思います。いきます、せーの。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。はい、今度はですね、憐れみっていう言葉に注目したいと思います。幸いにして今日は子供メッセージで一度もうすでに話してありますけれども、この聖書の憐れみという言葉は何度か、お話してますけれども、もともとその言葉の語感には、内臓、腹綿というふうに訳される意味があるんですね。つまりお腹の中が痛むようなその痛みを共有するっていうような意味がこの憐れみという言葉にあるんです。ですから私たちが本当につらい苦しいって、ああもう、ああ痛いつらいっていうのをイエス様は一緒に経験してくださる、そういう共感だということなんです。日本語の言葉の、ニュアンスっていうか、私たちの感じ方だと憐れみの目を向けるっていうと、なんかどっか上から下の感じがしますね。あ、かわいそうなやっちゃっていう気持ちがどことなく言葉の中に現れる感じがあると思います。でも聖書でいう憐れみっていうのはそうじゃないんですね。一緒にお腹痛いような、一緒に辛いような、一緒に苦しむような、そういう共感、分かってくださるってことですね。本当にその痛みを分かってくださる、これが神様の憐れみなんです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。その実例のようなことがこの先のところで書いてありますね。9節から13節のところをちょっと見てみたいと思います。ちょっと長いので私読みますから目で追ってみてください。すぐ直後に起きる出来事です。イエスはそこを去って街道にお入りになった。すると片手の泣いた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に病気を治すのは律法で許されていますかと尋ねた。そこでイエスは言われた。あなたたちのうち誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。そしてその人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと、もう一本の手のように元通り良くなったと書いてあります。この直後に起きた出来事ですね。指導者の人たちは罠にかけようと思ってイエス様に言った。安息日にね、治療行為をしてもいいですかって、そういう罠のかけ方をしようと思ったんですね。ところがイエス様はもう堂々と答えた。この人ずっと苦しんできたんでしょって、どうして助けてあげないわけがあるのって、そう言ったんですよね。神様がずっと苦しんできた人が助けられるのを喜ばないわけないでしょっていうことをここで答えているわけですよね。このユダヤの指導者の人たちは、何々をしなさい、何々をしてはならないっていうルールを守ることが一番重要だと思っていた。でも私もちょっと分かるような気がしますね。そういう、なんていうのかな、はっきり決まってた方がやりやすいごめんなさい、やりやすいわっていうところがあるかもしれない。だから、白黒はっきりしてくださいよ、ここからここまでやりゃいいんでしょ、ここからここまでやらなくていいんでしょ、線引いてっていうふうに思っちゃうところがあるかもしれない。でも そのルール守ることはもちろん大事なんですよ。ルール守んなきゃいけないからイエス様は十字架にかかりに来たんだけれども、私たちの代わりにね、ルール守りに来たんだけれども、でも一番重要な、そもそもこの律法何のためにあるのかって言ったら、それは思いを一つにするためなんですよね。神様と思いを一つにするためですよ。だからどうしてこの人がずっと苦しんできたのに、今日が安息日だからっていう理由で彼が助けられないことがあるのかってイエス様は言うんですよね。それがイエス様の答えですよ。もう一度言いますが、安息日の本来の意義というのは、もちろん休むことで、性別することですけども、それの本来の意義は 神様と思いを一つにすることですよ。神様の思いを知ることですよ。それが本来の目的ですよね。そもそもさっき一番最初に言いましたけれども、安息日はそもそも仕事を辞めて聖別することなんです。聖別っていうのは神様専用に取り分けることを意味するわけですね。つまり7日に1日神様専用にしなさいということです。その日は神様と向き合いなさい、その日は神様と思いを一つにしなさいって、そのためにある。仕事お前麦積んだなって、お前直したなって、それを責めるためにあるんじゃなくて、神様と向き合うためにあるんだって。ところが彼らどこ向いていたかって、イエス様殺すことに向いてたんですよね。麦積むかどうかに向いてたんですよね。癒すかどうかに向いてたんですよね。でも大事なのは何ですか？神様と向き合うこと。そのためにこれがあるんだということですね。神様は専用の日にしなさい。このことをもう一度覚えたいと思うんです。私この準備をしながらですね、一つ思い出した出来事があったんですけども、進学校時代のことです。私アメリカの進学校行ってましたけれども、まあ、アメリカの進学校の授業ってディスカッションみたいなの多いんですね。もう私本当に英語苦手だったから嫌で嫌で仕方なかったですけども、まあそれはそれでいいとして、まあいろんな話を聞きます。で、まあどういう授業だったか覚えてなかったんですけども、まあ、その進学校の同級生たちの中で一組カップルがいて、でその彼女の方がその授業に出てて、まあ、いろんな話をしてて、その中でその彼女の方が言ってた話なんですね。それは何かというと、うちの彼氏は神様の話ばっかりすると。私と一緒にいるときにもう神様の話ばっかりするんだと。まあ、進学生としては100点だと思いますけれども、でもある日デートの時があったと。ところがデートなのにもかかわらず彼はずっと神様の話ばっかりしてくるんだと。でもうたまりかねた私は彼に言ったと。今日はノー神様デーだ、私とだけ向き合いなさいっていうふうに言ったんですって言って、ね、まあこのまあ本当にね、年がら年中ずっと神様のこと考えてるのは新学生としてはすごい素晴らしいんですけども、でも7日に一度じゃないですけども、デートの日ぐらいはちゃんと私と向き合いなさいというふうに彼女は言ったということをまあ分かち合ってくれたんです。でもなんかね、これって本当にまあその彼のね、神学生としてね、神様に向かう姿勢は素晴らしいけども、この安息日のことにちょっと似てるなって思うんです。あなたは7日に一度だけでもね、神様と向き合うのは嫌ですかって、そんなにそれは難しいことですかって、まあ、そのように神様は思っておられるということですね。私たちは7日間を与えられています。まあ、例えばね、捧げ物10分の1の話とかってあったりしますけれども、その、10がね、全部私のものだって思ってたら、すごく大変。同じように7日間私のものだって。7日間ね、私の時間があります。この私の時間のうち、7分の1かって、それは多いですね、確かにね。私の7日間だったら7分の1結構大きいですよ。10分の1でも驚くのに、7分の1って結構な大きさだなって思うわけですよね。でもですね、7は全部神様の与えてくださったものです。あなたが与えられている命も神様が与えてくださったものですよね。その中の7日に一度神様と向き合うために捧げるということは、そんなにも嫌ですか、まあ、嫌ですかとまで強いことは言ってないけれども、そういうことですね。私たちはちゃんと時間を取り分けて神様と向き合う。私を見なさいって、今日ばかりは私を見なさい。そのあなたの抱えた、もちろんそれは私たちのせいではないかもしれないけども、その抱えたもの、いろんなもの、仕事もそうだし、家庭のこともそうだし、いろんな抱えたものを一度脇に置いて、私とせめてこの時向き合いなさいって、まあ、その神様の思いがそこには詰まっていると思うんですね。またある先生はですね、この安息日のことについてこういうふうに教えてくれました。なるほどって私思いました。それは私たちはね、その資本主義の社会の中というか経済的な社会の中に生きてるから、どうしてももう価値観がね染まってるって、生み出してないと自分が価値がないように感じるって、何かしてないと無駄な時間を過ごしているように感じちゃうって、生産してないって、何も生み出してない、何もやってない、何も成し遂げてない、その時間は無駄でマイナスで良くないものだって感じちゃうって。でもそうじゃない、お前は生かされているんだってことを知るために安息日あるんだって、そうある先生は教えてくれて、なるほどって思いました。もうむしろそれを止めるんだって、何も生み出さない、何もしない、何もできないって、 でもその時間を神様に生かされていることを知るんだって、それが安息日の仕事を止めるということに意味があるって、まあ、そう教えてくれました。それもなるほどと思いますね。私たちはこの安息日っていうことを本当にもう一度ね、大切に受け取りたいと思います。そしてその意図はそれをしなければ裁きたいという話ではなくて、それすら許して命を与えているね、愛している神様と向き合う日、あなたを愛してくださる方と向き合う日なんだ、その方と思いを一つにする日なんだ、そのことをもう一度覚えたいと思います。さあ、ということで、いつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一にこの安息日を定めたのも、私たちの作り主である神様であって、またその人となられたイエス様だということ、イエス様が本当に大きな方だということをもう一度覚えましょう。また第二に、この教えは、まあ、安息日もそうだし他の聖書の教えもそうだけど、私たちを滅びるために言ってるんではなくて、その滅びそうな私たちを救うためにあるのだって、そのことをもう一度覚えたいと思います。そしてこの安息日は神様と向き合う日、今まさに皆さんそのためにここにいらっしゃいますけれども、それを本当に心から喜びを持って捧げていきたいと思います。じゃあ他にも自由に、思い心に与えられていることを祈っていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちのために安息日を与えてくださったことを改めて覚えます。その日私たちはあなたを覚えます。今こうしてあなたを覚えています。心からこの時を感謝いたします。どうぞあなたと思いを一つにさせてください。そしてまた新たにこの週の旅路に出ていくものとならせてください。今日ばかりではなくて、これから1週間の旅路も今向き合っているこのイエス様と神様とあなたと一緒に歩むことができますように導いてください。皆さんがそれぞれ祈った祈りに合わせます。どうぞあなたが聞いてくださり、また御胸を持って答えてください。感謝し、委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。